皆さんこんにちは、海外起業家夫婦の江戸美穂です。
こんにちは、江藤誠也です。
本日のグローバルライフラジオは、私の夫をゲストに、お招きして招いてですね、お届けしたいと思います。でテーマはグローバル婚活ということで、初めてではないかな、久々に婚活について、語りたいと思います。そのきっかけっていうのが、実は今度初めてグローバル婚活をというですね、テーマで私がイベントをさせてもらうんですね。でそれは私たちが出会うきっかけになった結婚相談所さんを運営されている代表の方と一緒にですね、特別対談っていう形でやらせてもらうんですけども、でもその結婚相談所さんをもう使っていた、でそこで出会ったのがもう5年弱ぐらいになるので、だいぶ時間は経っていて、そこから子供も2人生まれてっていうところなんですけど、でも本当にグローバル婚活がすごくやっぱり、2人にとって大きな転機、
本当に素晴らしいご縁をいただきました、
でしたし、なんか改めてやっぱり私の発信を見てくださってる方ってこう、結婚もしたいけどもやっぱり自分のキャリアも大切にしたいとか、結婚しても子供ができてもこう自由にこう海外も自分自身も飛び回りたいなとか、あと日本にとどまらず日本のなんか普通の男性じゃなくって、もう海外志向とかもっとこうグローバルに活躍してる男性がいいっていうような、こうアクティブな方も非常に多いと思うんですよね。ですし、もう本当に結婚っていうのって人生においてすごく超重要要素だと、思うので、やっぱり皆さんに素敵な結婚をして、より素晴らしい人生にしてほしいですし、2024年もう絶対今年結婚するぞって思われている方もきっといらっしゃると思うので、で今度ですね、その開催するイベントで、私自身のから目線のですね、グローバル婚活のお話だったりとか、その当日ですね出ていただく、代表の鈴木さん、結婚相談ですね、その方自身もグローバル婚活をされて、40歳になってからですね、実際に結婚されて子供も出産されてっていう方なんですけど、私たち2人のお話はその日にさせていただくんですが、ちょっと男性目線ということで、私はですね今からちょっと夫にインタビューという感じで、男性目線でのグローバル婚活についてちょっと今日は聞いてみたいと思います。
はい、お願いします。
なのでこんな男性もいるよっていう一例として、よかったら聞いていただけたらなと思います。じゃあまずですね、なぜグローバル婚活をしようと思ったのか、当時、まだせいやくんは29歳で結構若かったと思うんですけど、なんでそのグローバル結婚相談所さんを選んで、婚活しようって思ったのか、そのきっかけを教えてください。
そうですね、その当時はマレーシアに住んでいたんですけど、グローバル婚活を選んだというよりかは、やっぱり僕はマレーシアにも住んでいるので、必然的にやっぱり日本のに住みたいっていう女性の方と結婚するって、物理的に難しいですよね。なので海外志望の、女性の方とやっぱり結婚することになるということで、調べてた、ネット検索とかで調べていたところ、出会いまして、そこでじゃあここで婚活をしてみようということになったっていうのが主な経緯かな。で僕はその、結婚をしたいっていうのが、家庭を持ちたいっていうのがすごくあって、彼氏彼女が欲しいっていう、その段階というよりかは、もう最初からとりあえず結婚して子供がいてという家庭、本当に今のようなものを望んでたので、そうなってくるとやっぱ婚活の方が、やっぱりダイレクト、だし、やっぱ本気同士の、付き合いになるから、やっぱりそういうものをすごく求めてたっていうのがあるかな。
アプリとかでちょっと手軽にっていうよりは、ちゃんと出会いたい、結構前提に
アプリももちろん試したことがあって、何個もやってた。でそれで会ったこともある、実際に。でもやっぱり結婚したいっていうのとはちょっと違うよね。やっぱりまずは付き合いたいとか、 なんかちょっとこう 熱の度とかいうのかな、暑さみたいなものと全然違うから、
うんうん、
やっぱりなんかそこら辺の自分の気持ちと相手の気持ちがなんかもうそことがそもそも違ったりとかするから、
うんうん
うん、やっぱり同じ結婚したいっていう気持ち同士が集まるこの結婚相談所、
うん
うん、これはすごく僕にとってすごく良かったんですね、うん、
はい、
うん、
じゃあ実際その登録して、
うん、
じゃあどういう人と結婚したいと思ってたのか、まあ、私と、うんね、出会うまでも、うん、何人か会ったっていうのは聞いてるんですけど、
うんうん
う
ん、
でもそういう時にどういうやっぱり理想を思っていたのかっていうのを教えてください、
うん、まず外国人か日本人かっていうのはそこまでこだわりはなかったんだけど、
うんうん
まあ、でもやっぱり僕が英語をすごい喋れるわけじゃないからやっぱりまあ日本人かなっていうのはちょっと思っていて、
うん、
でやっぱり僕自身が起業をしているのでやっぱり相手も自分でまあ起業をしている個人事業とかこう、
うんうん
うん、仕事してるっていう人の方がやっぱり話も合うよなっていうのがあったので、
うん、
それが結構大きな条件自分の中での条件かなっていうのがありました、
うん、
なんか練習とかそういうのは全然思ってなくて、
うん
まあ、でもあとそのなんかご飯とかをこう一緒に食べれたりとかこう食っていうものを大事にしてる人って思っていたので、う
ん、それはなんで食なのかな。
やっぱりその家族で食卓って家族の中で僕は一番大事なんじゃないかなと思ってるからそういうこの食をやっぱり大切にしてる人、
うん
うん、やっぱりそれが子供にとってもだし 僕も食食べることはすごく好きだから、
うん
うん、そういうのが自分の価値観っていうところが 食を大事にしてるというか価値観が自分の価値観とマッチするんじゃないかなって思ってたっていうのがあるかな、
ねうん、まさにまあ私は料理教室をそうそうしていたのでまさに食だったんですけど、
うん
まあ、でもそ、ね、私と会う前にまあ実際そういうイメージをして婚活をしていたということで、
うん、
じゃあ実際その婚活のしてる過程で何人ぐらいの人と実際会ってみたりとか、
うん
まあ、具体的にどういう人だったりとか、
うん
まあ、どんなね、
うんうん、
会わなかったなとか、うんうん、そういうエピソードがあれば教えてください。
みおちゃんと出会う前は多分2人か3人かぐらいだったと思って記憶をしてて、
そんなたくさんの人数じゃない。
あ、そんなたくさんじゃない。
私多分5人ぐらいあった
かも。あ、本当。で、1人は自分で事業をしているっていう人で、
うん、
もう1人は会社員かな、
うんうんうん、
で2人ともなんかこれから海外、まあ、海外志望、つまり海外日本にいて海外に行きたいかなっていう感じの、
うん
うん、人たちだって、だから実際にリアルで会ったのも僕が帰国して日本で実際に会うっていうことを2、3回かなして、うん、で、その時にすごく思ったのが、
うん、
起業してるからといって、
うん、
話が合うわけではないっていうのはすごく思ってやっぱりね、もちろん起業家とか経営者って言っても、ね、もちろん 人ですからね、性格だって違うし、そうそうそう、人動くにはできない。だから実際にこうやって会ってそのもうこの価値観こう、ね、会話するっていうのがやっぱりそうしてみないともう分かんないですよね。
その前にオンラインでまずお見合いみたいなのがやっぱりグローバルだと、うんね、最初私たちもそうだったんですけどがあって、まあ、ちょっとでもいいかなって思ったから、
うん
またやり取りして、
うん、
でじゃあでもやっぱり実際に会おうかって言って、うん、わざわざ日本マレーシアから日本まで会いに行ったってこと。
そうそう、あ、本当にそう。
まあ、でも本当グローバル婚活だと、
うん、
結構その今日も相談所の方と打ち合わせというか、
うん、
イベント前にさせてもらってたんですけど、
うん、
ね、やっぱ実際 会ってっていうところで男性が、そうやってわざわざ日本に帰国してっていうことが多いというのは聞きました。
でなんかやっぱりその時でもう一つ思ったのがその海外志望っていうのと海外に住んでるっていうのには結構違いがあって、
うん、
やっぱり海外志望っていうのもすごい素晴らしいだけど本気度がちょっと違うんですよね、
うん、
なんかもう本当にもう海外今いますとか、
うん、
やっぱり実際にそうやって動いてる、
うん、
なんかそこのこの海外に対するというか何ていうのかな、グローバルに対する熱量みたいなのにも、
うん、
やっ ぱり差はあるので、
あ、漠然と行けたらいいなとか、行けたらいいな、素敵
そうだなぐらいな、そんな感じ。
う
ん、でまああのね、それもすごく素晴らしいことだけど、僕はやっぱり実際、まあ、実際に海外住んでるし、そういうのがすごく あって分かりました。
なるほど。まあ、私はガチでもう一人で住もうとして会社まで作ってましたから、
その熱量、なかなかそういう人は少ないと思うけど、でもね、グローバル婚活って言って、でもやっぱそれぐらいでも行動力のある人は多いとは思います。
確かに。でもそういうなんかこう意思が本当にはっきりしてると決まるのもきっとね、早そうな気が、
我々も早かったし、
今日その相談所の方も言ってました。やっぱり、あの決断力が、海外に住まれてる男性とか、あ、もちろん女性も、やっぱりそれだけ、ね、行動して実際そこに住んでたりもするわけなので、あの決まると早いって言ってましたね。確かに
行動力がある感じがするね。
なるほど。他になんか、今だから言えるこんなエピソードとか、なんかありますか？
まあでもやっぱり会ってみて、なんかやっぱり違うなとか、でもあのみほちゃんと会った時はもう一目で、あ、結婚するなと思ったから、もう本当にフィーリングだと思います、最後は。でもやっぱりその婚活って一言で言っても、さっき言ってたみたいに、こう日本に住みたいっていう人とか、そのやっぱりカテゴリーが違うと、そもそもあのいくらね、あの、気が合うって言っても会いに行けないとかなってくるから、だからやっぱりそのグローバル婚活っていうカテゴリーをまず絞るみたいなところは、すごく僕も結果的にいい選択だったなとは思いました。
そうですね。本当はなんか海外に行きたいのに、まあ、でも日本にいた方が出会いがあるんじゃないかみたいなところで、こう自分のやっぱり理想だったりとかを抑えちゃったりするのは絶対違うなって、
あ、それは違うと思います、ね、
だから日本にいたから出会いやすいかっていうと絶対そうじゃないし、
そう思う、
なるほど、はい、ということで、じゃあ、まあ、出会いで、そうですね、私の初印象
そうですね、あの最初はそのみんな他の方と一緒の通りスカイプ、その時当時はまあズームがなかったから、スカイプでお見合い、オンラインお見合いをして、で、まあ、その前になんか本名みたいなのをなんかで知ったのかな、確か。でそれでなんかホームページは見てたと思うんだよね、あの心キッチンの、でその時に、あ、なんかすごい、なんかもうなんか結構やっぱそういうのってすごい分かるから、なんかあのしかもよく似たオンラインの、まあ、ページっていうので、だからすごい、あ、なんかあの結婚するかもみたいな、なんか漠然としたものがあって、で、まあ、でもスカイプの時はちょっと、まあ、あんまりあのすっごいピンときてるっていう感じじゃなくて、でシンガポールで2回目にそのリアルで、初めてそのリアルで会った時に、まあ、一目見た時に、あ、この人と結婚するなってあの思ったんですね。
だそうです、
そんな感じでした。
だそうです、はい、もう私もちなみになんかもうブログを、夫のブログをですね、開いた瞬間に顔写真も見てないのになんか結婚すると分かったという不思議な、ね、ミラクルエピソードがあるんですけど、まあ、そういうふうに本当にこう自分自身の、ね、持っているエネルギーと波長が合う人だと、こう、あ、この人だって分かるのかなっていうふうに持っています。それはまあ男女限らず
ですね。本当そう思います。
はい、ということで、じゃあ実際結婚してもうどういう変化なんでしょう、一言で結婚して変わったこと、まあ、全てが変わったと言っても過言ではないけど、
でも自分が自分らしくなったって思います。やっぱりなんか家庭を持ったり、あのパートナーがいるっていうことで、自分自身のことをすごく知れるようになったし、なんか今まで独り身だった時よりも自分のことが好きになったり、なんか自分ってこんな一面もあるんだっていうのを逆に知れたり、なんかそういうのはすごくありますね。なんか自分のことすごい知れてるって感じがする。
なるほど。 確かに私もなんかやっぱり、まあ、もちろん子供もいてとか誰かと一緒にっていうので、
うん、
すごいあこんな考え方もあるんだとかびっくりすることもあれば、うんうんうんうん、やっぱり違いもあるからイライラするとかもあるけれども、
うんうん
うん、でもすごい学び自分が成長できてるというか、
うん、
こう自分一人でいた時にはなかったやっぱり価値観がどんどん広がってる、
うん、
それももちろん暮らしの可能性ね、いろんなスタイルだったりとか、うん、可能性とか仕事だったりとかもそうですし、
うん、
自分自身のやっぱり内面をこういろいろ成長できる、
うん、
機会だったなっていうのし、うん、やっぱり、ね、婚活っていうのは私もずっとすごく苦手意識で、
うん、
もうずっと仕事命っていう感じで、
うん、
もう婚活に苦手意識がありすぎて、
うん、
もうずっとそこを見ずに30代前半とかは仕事ばっかりしてきたんですけど、
うん、
あやっぱりでも自分どうしたいかなって思った時に、
うん、
あ結婚したいなとか家族が欲しいなって思って、うん、もう本当勇気を持って一歩踏み出してよかったなって本当に思ってるんですよね、うん、だからぜひ皆さんにもですねこれから結婚したいって思われている方が、
うん、
ね、グローバルじゃなくてもいいんですけど、
うん、
一歩踏み出して勇気を持ってですね、
うん、
素敵なパートナーの方に出会ってくださったら嬉しいなと思ってます。
はい、
はい、じゃあ最後にグローバル婚活、まあ、グローバルじゃなくてもいいんですけど、うん、婚活を考えている方に向けて、
うん、
なんか一言と、
うん、
まあ、そのね、どうしていくといいよこういう人とで自分にとってのこう運命のパートナーに出会えるんじゃないかなっていうアドバイスがあればお願いします。
うん、はい、アドバイスと呼べるものではないですけども、ただなんかまあ、あんまりこう重く考えすぎない方がいいんじゃないかってのも思いました。僕結果的にすごく僕は婚活とか結婚っていうものを重く考えすぎてたんですね。
私も考えてた。
もうこのなんかもう一生をこう添い遂げる人とこうなんか出会わないといけないみたいな、このなんかこう 重い感じ。だからなんか会社で言うとこの会社に勤めたら定年までずっと一緒なんだみたいな感じっていうか、そう思うと会社選びもすごく重くなるのとなんか似てるかなと思ってて、なんかもっとなんかまあ恋愛とはもちろん違うんですけど、ただなんかこう男女の出会いなので、なんかもうちょっとこう肩の力を抜いて楽になって、例えば誰かとお見合いする時ももう本当に自分、ただの自分を出すっていう感じ、別に好かれなくてもいいじゃないですか。でそこで頑張って好かれようとしたところで結婚したら絶対好かれるじゃないですか、
うん、
なんでいかに自分素の自分でそこ いとけるかっていうんですかね、
うん
うん、自分が自分らしくいとけるかっていうことで、その感じで人と出会った方がいいと思うんです。で早ければいいわけでももちろんないです。なんでかっていうとね、じゃあ1年後に出会って2年後に出会ってって言っても、そっからずっと長い数十年があるわけですから、その1年や2年はそんなに大した速さじゃないんですよと思うんです。なのでなんか別に妥協もしなくてもいいと思うし、うん、なんかこうなんて言うんですかね、自分らしく軽くナチュラルにやっていくと、婚活っていうものをなんか自然に楽しみながら経験として、うん、やっていきながら結果的にいい結果になるんじゃないかなって、 今となってはすごく、当時は全然そんなこと思えなかったんですけど思うので、うんうん、なのでなんか不安な気持ちとかもすごい、本当に出会えるのかなとかあるかもしれないですけど、でも絶対大丈夫なので、うん、自分を信じて自分を好きになって、そうすると相手のことを好きになったりとか相手も好きになってくれると思うんで、
うん、
そんな出会いをぜひ体感していただけると嬉しいです。はい、
はい、ありがとうございます。うん、ということで今日はグローバル婚活をテーマに、男性目線のグローバル婚活ですね、いろいろちょっと 話を聞いたんですけれども、私自身の目線からのですね、グローバル婚活だったり、皆様へのアドバイスというほどのなんか偉そうなことは全然言えないんですけど、そういったところだったり、あと本当にたくさんの成婚者の方たちをこうサポートされている、結婚のプロフェッショナルですね、結婚相談のネクサスさんの代表の鈴木さんと一緒に、1月27日にグローバル婚活をテーマにした特別対談をやりますので、ぜひ、今年ぜひ、素敵なパートナーと出会いたいっていう方は、そちらのイベントもご参加お待ちしております。
はい、
それでは、お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。